素晴らしい主の皆を心から褒めたたえます。イエス様は主です。イエス様はこの日本の王です。アーメン。主を褒めたたえましょう。ハレルヤ。感謝します。感謝します。それでは今日も、まず御言葉をお読みしたいと思います。今朝はルカの福音書24章13節から35節、ルカの福音書24章13節から35節です。新改訳聖書3版でお読みいたします。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。アメン。復活節第三聖日の朝を迎えております。先々週はイースター復活日の礼拝を持ち、また先週は米国のチャーチオブゴッド教団から4人のゲストの方々をお迎えし、さらに一昨日、昨日は主の豊かな御臨在のもと教団の皐月聖会が持たれました。そのように主の恵みと祝福がもう次から 次へとまるでもう波のように押し寄せて、その中で中川愛津子姉妹の洗礼式も導かれるなど、本当に主の御業が私たちのこの人間の思いを超えて、はるかに超えて起こされていることを主に感謝します。そしてそれはイエス・キリストが確かに死からよみがえられ、今も生きておられるということの証であって、今日のこの礼拝でのメッセージもまたその主ご自身が語ってくださるのです。その主を心から待ち望みつつ、はじめに短くお祈りさせていただきたいと思います。父なる神様、あなたがすでにこのところに豊かにご臨在され、私たちの心に魂に触れてくださっていることを感謝します。今主よ、あなたご自身がさらに私たちの心を開き、そしてあなたの真理を明らかにしてくださいますように、私たちはあなたを心から待ち望みます。あなたが語ってくださるからです。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。先ほどお読みしました記事は4つの福音書の中でルカの福音書だけに収められています。私たちは今復活された主を共に褒めたたえましたが、エルサレムから少し離れたエマオという村に向かって歩いていた主イエスの2人の足取りは重たく、その心は悲しみと失望に満ちていました。なぜなら彼らが死と仰ぎ従ってきたイエスは十字架につけられ殺されてしまったからです。しかもその葬られた体は、女性たちの報告によれば墓にはなく誰かに盗まれてしまったと思われたからです。そのエマオの村に何があったのか、なぜ二人がエマオに向かっていたのかはルカは明らかにしていません。いずれにしてもイエスを失った今、もはやエルサレムにとどまる必要はない、なくなったと考えて、ひょっとしたら自分たちの故郷がエマオで、そこに戻り元の生活をに戻ろうとしていたのかもしれません。そんな二人に復活されたイエス様が近づかれました。そして二人と一緒にエマオに向かって歩き始められたのです。そのように二人にとって見知らぬ人が、本当は見知らぬ人じゃないんですが、いつの間にか自分たちと一緒に歩いているということに対して、二人が驚いたりまた不審に思ったりした様子はここには見られません。15節にあるように、彼らは主イエスの身に起こった一連の出来事について話し合ったりまた論じ合ったりしていたのです。もうおそらくそのことで頭がいっぱいで、そして何よりもこの16節にあるように二人の目が遮られていて、近づいた人が愛する主イエス、イエス様だとは分からなかったのです。話に夢中になっているその二人に対し、イエス様が割り込むようにして、すいません、その話は何のことですかと無知を装って尋ねると、二人は暗い顔をし、思わずその歩みを止めてそこに立ち止まりました。そのイエス様の問いは、 イエスが十字架につけられて殺されたという事実を二人に思い起こさせ、自分たちが抱いていたその希望が失われてしまったというその悲しみをもう一度呼び覚ましたに違いありません。しばしの沈黙のあと、クレオパという名の弟子が答えました。18節、あなただけが知らなかったのですか。あくまで知らないふりをして、どんなことですかとイエスがさらに尋ねると、今度はもう一人の弟子も加わって二人で、この19節の後半から24節に書かれている内容をさらに詳しく答えたのです。その二人の答えから分かることが二つあります。一つ目は、二人の弟子はイエスが十字架にかかる前もイエスをメシアだと正しく捉えていなかったということです。彼らは言いました。19節、この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。また21節、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだ。しかし主イエスは預言者ではないのです。イスラエルをローマから解放する政治的な指導者でもないのです。このお方は十字架という死の苦しみを経てよみがえられた真のメシア、油注がれた方、すべてのものの救い主、勝利の主なのです。この二人の答えからわかるもう一つのこと、それは二人が女性たちの言ったことを信じていなかったということです。彼女たちはイエスの体が墓になかったということだけでなく、まばゆい衣を着た天使があなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか、ここにはおられません、よみがえられたのですといったことも、すべてを一部始終を十一使徒や弟子たちに報告していました。しかしその誰一人としてその言葉を信じなかったのです。24章11節にあるように、そんな話はたわごとだ、馬鹿げたことだと、それを聞く耳を、受け入れる心を誰も持っていなかったのです。それはここに出ているエマオに向かっていた二人も例外ではありませんでした。それは23節で彼らが言っていますが、彼らは御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのですと、何か不可解なこととして語っていることからも明らかなのです。では次のポイントに移ります。そのような二人の説明を聞いたイエスは彼らに厳しい言葉を返されました。25節、 ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。今もお話したように、ルカは11節で、女性たちが報告したことは人たちにはたわごとだと思われた、彼らは女たちを信用しなかったと記していますが、エマオに向かう二人へのその厳しい言葉は、本来そのような11使徒やまた残りの弟子たち全員に対して告げられるべき、その厳しい言葉であったのです。つまりルカはここでこの二人の弟子を、まあ、いわば不信仰な者たちの代表として、その二人が主イエスからのそのお叱りの言葉を受けるという構図でここで描いているのです。そしてこの16節に書かれていること、二人の目は遮られていたということが何よりもその不信仰の原因であり、それは女性たちの報告はをたわごとだと切り捨てた、片付けた全ての人や弟子たちも、またその目もまた遮られていたということを意味しているのです。目が遮られるとは、視界が閉ざされるということです。本当は見えるものが見えなくなってしまうということです。目の前で起こっていることを正しく理解する、認識する能力が失われてしまうということです。そしてイエス様が言っているその目とは言うまでもなく、この私たちの肉体的身体的な目ではなくて、霊的な目、心の目なのです。さらにシエスは言われました。26節、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。ルカの24章の7節にありますが、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと、主イエスは弟子たちにすでに告げておられたのです。しかし残念ながら心の目が閉ざされていた弟子たちには、その主の言葉は、女性たちの報告を聞いても思い出されなかったのです。シエスはさらにそのような二人に対して27節、モーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされました。そして30節、二人の求めに応じて一緒に食卓につき、パンを裂いて彼らに渡されました。その時に彼らの目が開かれて、自分たちに聖書を解き明かしてくれた人物が実は復活の主イエス様だということが分かったのです。そして分かったと同時に、イエス様のお姿は彼らの前から消えました。 見えなくなってしまったのです。彼らの心の目が閉ざされていた時には、彼らの肉の目には見えていても、目の前の人物が主イエスだとは分からなかった。しかし心の目が開かれた時、その人物がイエスだ、イエス様だと分かり、そしてもはや肉の目には見えなくなったのです。二人は互いに言いました。32節、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。そして11キロもエルサレムから歩いてきたのに、またすでに夜になっていたにもかかわらず、復活の主イエスにお会いしたということを仲間に一刻も早く伝えるべく、33節、食事を中断して、もうすぐさま二人は立って暗い夜道をエルサレムへと戻っていったのです。おそらく彼らは走っていったと思います。では3番目のポイント、心を燃やされて生きるということについて見ていきます。二人は言いました。私たちの心は内に燃えていたではないか。その心が燃えるとはどういうことでしょうか。心が燃える、それは心が熱くなるということです。心が踊る、ワクワクするということです。また心が明るくなる、希望が与えられるということです。心に喜びが満ち溢れるということです。そしてそれは主イエスが聖書の言葉を解き明かされた時に起こった、そうなったのです。それまでは二人の心は燃えていませんでした。主イエスを失った悲しみと失望で、その心は冷たく暗く沈んでいたのです。そのような燃えない心、冷たい暗い心は私たちのうちにもあります。しかしその心はこのエマオの二人の弟子たちと同じように主にあって燃えるのです。主が燃やしてくださるのです。私たちもまた心燃やされて生きることができるのです。ではどのようにしてそうなるのでしょうか。私たちが心燃やされて生きる、それは神の御言葉が解き明かされることによって起こる、そのようになるのです。エマオの二人の弟子たちにシエスが御言葉を解き明かしてくださったように、今聖霊なる神様が私たちに神の御言葉の確かさ、神様の真実さを解き明かしてくださる、明らかにしてくださるのです。単なる知識の言葉としてではなく、人のこの世の言葉としてでもなく、決して 破られることのない、必ず実現する真実な神の約束の言葉として、私たちがこの霊において受け取ることができる、信じることができるようにしてくださるのです。その時に私たちの心は燃やされるのです。もうワクワクさせられるのです。それはディズニーランドのアトラクションに乗るのとはもう比べ物にならない、心が打ち震えるような、全身が鳥肌立つような、そんな素晴らしいものなのです。そしてその神の言葉が私たちの力となり支えとなり、さまざまな試練や困難の中にあっても、いや大丈夫だ、恐れることはない、そのような思いの中、しっかりと立って前進し続ける、そのような心が神様から与えられるのです。そのようにして聖霊様によって御言葉の真理が解き明かされ、真実な神様への信仰が、信頼が回復されていく、それは啓示ということに他なりません。啓示とは隠されているものが神ご自身によって明らかにされる、あらわにされるということです。そのようにしてエマオの二人の弟子たちのように、主からの啓示によって閉ざされていた心の目が開かれることによって、私たちの心は燃やされるのです。今年のさつき聖会の講師としてお招きしたピーター塚平先生が、2回のセミナーと2回の聖会においてメッセージを語ってくださいました。本当に油注がれたこの器を通して御言葉の深い真理を、その解き明かしを私たちは聞くことが、受け取ることができましたが、1日目のセミナー出られた方、この中にいると思いますけれども、その1日目のセミナーの中で、先生がそのメッセージの中で、語られた、キーワードがいくつかあったんですけども、そのキーワードを聞いて驚きました、お気づきになった方もあると思いますけど、驚いたのはなぜか、それはそのキーワードが真理と啓示であったからです。先週このところでメッセージを取り継いでくださったリー・マイリー先生が語られたキーワード、それは皆さんもらいましたよね、 Truth and Revelation、 真理と啓示でした。二人の先生が示し合わせて語ったわけではないです。それが大切なこととして強調するために、私たちがこのことを心に深く留めるために、先生方を通して主がそのようにお語りくださったのです。ピーター先生はこう言われました。啓示とは心の目が開かれることであって、イエス様について学ぶだけではわからないこと、御言葉を知的に学ぶだけではわからないこと、それが啓示によってわかるように、悟ることができるようになる、 啓示によって全てが変わっていく。それは真理と啓示の御霊によってなされることなのだ。だから私たちにはどうしても啓示が必要なのだと。そのように御霊なる神様の働き啓示によって私たちの心の目が開かれ、真理が明らかにされるということは、言い換えればこの人間の知識や知恵によってもなかなか理解できない奥義がもう神様から瞬間的に開かれ与えられていく。そして私たちがその真理の光に照らされて歩むことができるということであり、それもまた心燃やされるもの、心燃やされて生きるものの祝福なのです。最初にもお話ししましたが、このところ主の恵みがもう目白押しで、実は先週の木曜日、さつき聖会の前の日には、みなとみらいの方で教団の教職者の懇親会がありました。ですから木金土と、3日連続で、素晴らしい恵みに預かったわけですけども、今日のこのメッセージの準備をする時間がなかなか取れなかったのです。もちろんその恵み祝福はとても大きくて感謝なことですが、正直説教者にとっては辛いものであったのです。他の牧師先生もそうだと思いますけども、そうなると心の余裕がなくなってくる。正解を金銅じゃなくて木金に提案すれば、牧師会の時にそう言っておけばよかったかなと今更ながら思い、一体いつ準備すればいいのとつい家内に愚痴をこぼし、その中で、今日準備させていただきましたが、しかしそれは私の人間的な考え見方で、昨日土曜日の朝、いつものように使徒の交わりディボーションの時を持ち、まずは聖書日課から教えられようと、して神様を賛美し礼拝し静まっていましたけれども、その中で聖書日課に心を向けていたんですけれども、なぜかその時に突然聖霊様が今日のこの箇所の御言葉の真理を解き明かしてくださったのです。今お話している半分以上のことを10分いや5分ぐらいだったかもしれませんけれども、その短い時間の中で分かっちゃうべきことが与えられたのです。何時間かかっても一生懸命考えてもまとまらないものが、机に向かっていても眠くなってしまうものが、そのようにして一瞬にして与えられる。それはまさにもう天から降ってくる神様が天の窓を開いて与えてくださるものをそのまま受け取る、そんな感じのする不思議な体験でした。そしてその時、ああ神様はそのようなことをなさるのだ、時間をどうやって作ろう、そんな思い煩う必要はなかったんだ、神様は全ての必要を知っておられる、そして私たちの思いを超えた方法を持ってそれを満たし与えてくださる、主がなさるそのような御業にもう私は感動して、心がワクワクして感謝と喜びが満ち溢れました。 啓示とは心の目が開かれることである。啓示を受ける、聖霊様によって心の目が開かれる、それは御言葉の、この御言葉の意味奥義を正しくきちんと理解するということだけを意味しません。それは何よりも神様の御思い、神様の御心を知るというもっと広い意味のことです。この聖書全体を通して神様が人類にどのような救いのご計画を持っておられ、そして今もそれを推し進めておられるのか、神様が打ち立てようとされている神の国、神の王国とはどのようなものであるのか、その他のことを一枚の絵を見るように私たちが捉えることができるようにしてくださる、そのような意味でもあります。そしてそれは私たちのうちにもう大きな喜びと、また揺るがない確信と、また希望を与えてくれるのです。そして自分だけがそれを持って掴んでいるのはもうもったいない、もったいないというか、もうとどめておられない、もう周りの人々にこの真理を、神様のご計画を知ってほしい、もうそのような思いを起こさせるものなのです。それが私たちが心燃やされて生きるということなのです。この心燃やされて生きるということ、それはまた自分の考えではなく、自分の計画ではなく、聖霊様の導きにとことん従って歩むということ、権勢によらず、能力によらず、主の御霊の御業を廃しつつ歩んでいくということです。それはしばしばスリルに満ちたものとなります。主に信頼する、信頼しきるというチャレンジを私たちは受けます。しかし神様は真実なです。この御言葉を破ることは決してないのです。そしてそのように心が燃える、燃やされる歩みこそ、ああ神様、あなたは素晴らしいお方、私たちの思いをはるかに超えたことをなされる、苦しいことをなされるお方、あなたに信頼していればいいんですね、神様あなたに生かされていることを、あなたの証人とされていることを感謝しますと実感できる、そこに真の喜びと生きがいがある、そのような素晴らしい歩み、人生なのです。共にそのような歩みを、主に心燃やされて生きる、そのようなものとさせていただこうではありませんか。しばらくの間、主が語ってくださったことを応答して、ペロの颂楽のうちに共に声を上げて祈っていきましょう。ハレルヤ、主、 お祈りします。父なる神様、感謝します。あなたはすべてを知っておられる神であられます。そしてその私たちの必要をあなたの方法をもってあなたの時に実現してくださり満たしてくださる方であることを感謝します。私たちはただあなたに信頼し、またあなたの真実な御言葉に信頼し歩んでいきます。どうか私たちの目を開いてくださって、不必要なことに思い煩うことがないように、主よ、確かなあなたの御言葉に強められて支えられて、神様、あなたのその御手によって、導かれて、さらに前進し続ける一人一人、また群れとなることができるように、主よ、あなたが日々この御言葉の奥義を、この真理を解き明かし続けてくださいますようにお願いをいたします。これは人の言葉ではありません。この世の言葉ではありません。あなたの言葉です。おー、主よ、真実であり、おー、その約束たがうことのない、あなたが私たちに与えてくださっている約束の言葉でありますから、心から感謝します。どうか私たちがそのあなたに、さらに幼子のように全幅の信頼を置いて、神様、あなたを待ち望みつつ歩むことができますように、私たちが心燃やされて日々歩むことができるように、聖霊様、どうか私たちを燃やしてください。主よ、あなたがうちに満ち溢れてくださいますように。その喜びは、その希望はあなたから来ます。あなただけが与えてくださるものです。主よ、あなたを求めます。主よ、感謝します。今日あなたが御言葉を持って教え、また慰め、励ましてくださったことを感謝し、すべての栄光をイエス様あなたにお返して、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。